Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。始まりました。日向坂46の金村美久です。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどでハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。ということで、まずオープニングトークなんですけど、フリートークと書いてあるんで、まあ一つ告知をさせていただこうかな。告知というか10日前の話なんですけど、11月15日からネットフリックスで私金村美久も出演しております、逃走中バトルロイヤル配信中でございます。はい、皆さん見てくれたかな、どうですかね。まだちょっとね、見てない方ももしかしたらいるかもしれないからネタバレはしませんけど、今回舞台がハウステンボス長崎のということでね、そう行ったんですよ。前乗りして長崎まで、嬉しかったです。初めてハウステンボス行きました。あー、そうですそうです、そう言ったかも、長崎行きますって言った結構前なんですけどね、うん、すごくね緊張しました。なんかもう名だたる方々ばっかりじゃないですか、逃走中って。緊張しちゃって、なんか自分なんかみたいなすごい、だからこの日はコミュ障を発揮してしまって、そういろいろなんかスタッフさんに話しかけてくださいって言われたんですけど、挙動っちゃいましたね。あのねアイドルさんだと矢吹奈子さんがいらっしゃったんですね。本当に優しくて、本当に大先輩なんですけど、女神のような方で、あ、そうですね、黒さんいらっしゃいますねでもそんなにお話はしてないんですね。矢吹奈子さんが話しかけてくださって、私はその時こう誰でも話せなくて、もう一人でポツンって言ったんですね。あ、大丈夫か、始まるけど誰も話せないなみたいな思ってたら、来てくださって、おはようございますみたいな、ご挨拶ねして、うん、そうすごい緊張がほどけました。それでこの日ちょっと不安だったので、だからそれすごく印象に残ってますね。内容ですか？いや、それは見てくださいよ大変ですよね、あんな大掛かりな、もうびっくりしました。私ハンターいるじゃないですか、生で会えるなんて思って、そこに結構興奮しましたよ。嬉しくないですか、テレビで見てたハンターに会えるって。なんかまあ逃げなきゃいけないですけど、そういう、あ、言わない方がいいのかなわかんないけどね、そうですよね、
このぐらい、
そう、すごくすごいね、嬉しかったです。子供の時から見てた番組ですから、ぜひね皆さんもネットフリックスね加入して見ていただけたらなと思います。茨城県のアラドラ支店長さんからいただきました。ミクティはスパイファミリーのアニメはご覧になっていますか？実は16話に出てくるモニカ・マクブライドという店員さんがミクティに超そっくりなんです。いろいろ調べてみたところ、身長と血液型が一緒なだけでなく、なんなら作者の遠藤達也先生がモニカは可愛くしようと日向坂の金村さんを見て描いたと公言しているんですよ。おしゃで美しくて可愛いミクティが大人気作品のキャラのモデルになっているのが自分のことのように嬉しいです。他にもミーパンさんが舞台に出演するなど、何かと日向坂と縁があるスパイファミリーにこれからも目が離せません、ということでありがとうございます。こちらのお話はね、知ってましたよ。漫画で出た時からちょっとなんかざわざわしてて、あ、なんか金村に似てるみたいな。遠藤先生が日向坂を知ってくださっているということで、私のことも認知してくださっているということで、まさか、わあ、嬉しいです。似てますかね。でもこのキャラは金髪なんですよ。そうなんです、だから私金髪にしようかなと思ってダメですかね。でも私、でもこのモニカさん、バーテンダーみたいな店員さん、そうそうそう、金髪なんですよ。可愛いですよね。金髪にそったら私もいけるのかなと思って、金髪。髪は許可をいただかないと染めることはまあできない。今のところ全然黒に何にも不自由ないんですけど、ちょっとそろそろ何か変化を起こしたいなっていう気持ちは最近あります。本当ですか？まあね、金髪はね、多分日向坂のイメージ的にできなさそう。いないんで、金髪にしてた人。アイドルとしての感じだと、まあ茶髪から金髪手前ぐらいの色かな。 って思いますね。あとはまあやっぱそのメンバーによってのこうイメージを守るぐらいの。やっぱお姉さんのメンバーがやっぱ染めるがち、あと髪の毛巻いたりとか、イメージちょっとね変化させるためにっていうのありがちなので、私はなんか割とずっとこのままこれが安定感すごくて、伸ばしたりはします。長さは伸ばしたりとか切ったりとかはしますけど、色はそんなに別に地毛でいいかなっていう。だってすごくなんかお手入れがめんどくさそうじゃないですか、どうしてもね染め直したりとか、そう大変かなってちょっと思っちゃうので、今のところまあ予定はないんですけど、まあこのねスパイファミリーのキャラクター可愛いからいいな、嬉しいなっていう。カツラ、ああそうですね、まあそれだったらチャレンジできそうですけど、嬉しいです。こんなねスパイファミリーって有名な作品に、ね、嬉しい、私なのかな、うん、ちょっとね嬉しいです。お話でした。ということでこんな感じでいいですかね、オープニングはこの辺にして、ここで最新の曲、最新の曲じゃない最近のね私の聴いてる曲などをかけたいと思います、はい、ゆきさんでドラマチック。ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。
ここからはリスナーさん考案企画に挑戦します。題して黒歴史バトルロワイヤル。こちらは以前新コーナーコンペで採用となったラジオネーム明日からカルパッチョさんと足首くるくるさんのアイデアを元にしたコーナーです。もともとはあなたの黒歴史浄化します、ようこそミクデラへというタイトルで送っていただいていました。リスナーの皆さんの黒歴史をここで浄化するという企画だったのですが、ただ紹介するだけでは何とも言えない空気になること間違いなしなので、バトルロワイヤルシステムを採用しました。全国各地から名だたる黒歴史たちがエントリーしてきましたので、勝ち残り方法でキングオブ黒歴史を決めていきたいと思います。判定基準はピュアホワイト金村美久の独断と偏見でさせていただきます。ということで戦っていただきます、皆さんに私の前で。まずじゃあ1試合目、京都府の松ぼっくりはすべてひろうさんからいただきました。ありがとうございます。私が上京したての時、友達と羊喫茶に行ってはしゃいでイケメン羊と写真を撮ったのですが、家に帰ってから誰かに見られたら恥ずかしいと思ってその写真を参考書に挟んで隠していました。それから3年後、後輩から突然部活の連絡グループに、これって〇〇さんですかという文章とともにティアラをつけて満面の笑みでイケメン執事にお姫様抱っこされてる私の写真が送られてきました。どうやら私は写真を挟んだことを忘れて参考書を古本屋に売り、後輩が偶然その本を買ったみたいです。部員のみんなに羊喫茶にこっそり通っていると思われとても恥ずかしかったです。いいですね。いやーすごい良かったですね。後輩で良かったのかまあまあまあ、でもすごいこういうエピソードになったからいいんじゃないですかね。いや一回は確かにそういうなんかコンセプトカフェ行ってみたいものですよね。ないです、行ったこと。でも、お姫様抱っことかするんですね。すごいな。それで写真撮ってもらうんですね。へえ、面白いカフェ。なんかコンセプトカフェがあるのは知ってますけど、それ恥ずかしいですね。いやでも通ってると思われて一回行っただけですからね。だって後輩でよかったですよ。なんかある意味なんかそのプライベートな情報がその古本屋で売って誰かの手元に渡ってるってことが、まあ一ホラーでもあるので。そう、黒歴史のはあるけど、そう、みんな気をつけてくださいね。ちゃんとね、売る前にね。それが基準ね。あ、OK です。これ VS ね。はい、兵庫県のピーマンの箱詰めさんからいただきました。ありがとうございます。私は高2の時、自作の歌やモノマネを YouTube にアップしていましたそれから10年経った今年、その動画を友達が発見し拡散、今めちゃくちゃいじられています。ID もパスワードも忘れてしまったので、動画を消すこともできず、一生この黒歴史を抱えていくことになりそうです。はい。はい、わかりました。はい。こちらのですね、戦いはですね、こちらの勝負を制したのは、ピーマンの箱詰めさんです、ごめんなさい、ちょっと今、笑っちゃった。 いや最近はやっぱね、デジタル、デジタルで残りますから。でもわかりますよ、今ってそういうのアップする時代じゃないですか、いろいろ、そのインスタグラムだったり TikTok だったり。私もね、なんて、あの学生の時その流行りのダンスとかやっぱ踊ってたし、なんかまあ今回のそのピーマンさん的にはこう自作の歌やモノマネってところがいやでもめっちゃ面白いですそれ。いいなんかそのエピソードトークですよ。やりがち、自作の歌作ってたのすごいな、 YouTube にね。そっか、 YouTube がねまださ、そんなにこんなにコンテンツとして大きくなると思ってなかったんじゃないですか。こうその記録用みたいな感じで、なんかみんな気をつけて。いや面白いけどね、悲しまないでよくある話だと思います。続いての戦い第2試合ですね、愛知県のチャーリーハマーさんからいただきました。ありがとうございます。大学の時の話です。同じゼミのちょっと気になっている女の子に、あの講義のノートをコピーさせてよと言われ、好感度を上げるチャンスだと思い喜んで貸しました。だけどちょっと待てよ、そのノートの端には当時ハマっていたヒップホップの自作の痛いリリックが書いてあるじゃねえか。その子は何にも言ってこなかったけど絶対に目に入っている。さらに痛いことに、そのせいでテストの時に動揺したのか、その子は単位を取れたけれど僕は落としました。今でもその講義の名前を鮮明に覚えています。講義の名は平和学。俺の心が平和じゃねえんだよ、ということでですね。いやー確かに、うわー悔しい、なんか私も悔しい。いやいいですね、いい苦い思い出だと思います。あー落書きとかですか、したことあります。めっちゃなんかイラストとか書いてました、なんか授業の暇の時とか。でも別にうまいわけじゃないんですよ。みんな目とか書いたりするでしょ。目とかね、目絶対書くでしょ。文字とかそういう資料集のなんか顔とか書いたりするんでしょね。それの大学生バージョンですよね、うん、大学生のノート貸してよね。なるほどね。やっぱね、ちょっとやっぱ一回チェックが必要なんだね。なんか今までの話もそうだけど、一回こう貸す前に一瞬 見る、うん、その気分が高揚しちゃったんでしょうね。こうちょっと気になってた女の子だったから。いやーラップっていうのがね、見た時どう思うかな、私だったら引くかな。あ、なんかでも分かんないですよ。なんか書いてある、なんか鈍感な子だったら分かんないです、そのラップの歌詞かどうかは。なんて、あーそうね、内容にもよるかもしれないですね。可愛い感じだったら、可愛いっていうかその普通の感じだったらあれですけど、作曲してるのかなぐらい。でも何も言ってこなかったから女の子。いやーよし戦いましょう。あー YouTuber と、どっちかな。どっちも結構同じぐらいだな。黒歴史道としたら、そうですね、今回はピーマンの箱詰めさんで、やっぱね残っちゃってね、今またいじられちゃってるから。いやそう、でもいじられるだけ花ですよね。そう思いません？いじられなくてなくなった方がいいのか、いいかもしれないけど、それでね一話題ねできたって思ったらいいもんですよ。さらに別にそんなね、みんなありますから、若気の至り。ということで続いての試合行きたいと思います。群馬県のかけかけさんからいただきました。ありがとうございます。僕は中学1年生の時初めて彼女ができたのですが、調子に乗って彼女とクラスの LINE グループで公開イチャイチャをずっとしていました。強いですね。時には告白の言葉をクラスのグループに送ったり、時には YouTube からモンゴル800の小さな声の歌の URL をコピーして貼り付け、みんなも幸せになれと送った。強い。とにかく痛いことをしていました。ちなみに2ヶ月しないうちに別れました。うわー。中学生ってなんかそうですよね。いいですよね。卒業後、当時のクラスグループにいた奴らに会うと必ずこのことを言われてしまいます。キャーいいね。いやすごい今震えた。なんか私もなんか中学生のそういうなんか恋愛って、うん、なんかそういう1ヶ月とか2ヶ月とかなんかよく言うじゃないですか。なんかまあでも楽しんでるなって、初めてで でもそれをこう大っぴらにしてるところはすごいいいことだと思いますよ。すごいあのクリーンな感じでね、みんな普通なんか隠すみたいななるんじゃないですか。だからそこをすごい、こんなこと見たことないですね。なかなかの仲いい学校じゃないですか。あ、こっち、あ、そっか、もう2つか。今回の勝負を制したのはラジオネームかけかけさんです。いやー、ちょっと今震えましたね。みんなも今中学生の頃思い出してみてください。多分こういう恋愛で浮かれちゃう時期ありますよねって思ったら、全然その痛くも痒くもないですよ。みんなだってそう分かってます。大人になって改めて考えてみたらってことですからね。全然大丈夫。うん。じゃあ続いての黒歴史読みたいと思います。岐阜県のオレンジ色のラガマフィンさんからいただきました。ありがとうございます。私は小学生の頃 LINE の名前をジョーカーにしていました。理由はただただかっこいいと思っていたからです。あ、以上ですね。なんでジョーカーにしてるの、わかんないよ。誰か、うわ、あったかも。あ、これはじゃいわゆる中二病系ですね。そうそうそう、中二病系だ。いたかな、そんな子。SNS とかで匿名の感じだったらわかるんですよね、うん、でも LINE のしてるのは結構珍しいかも。なんかそういう SNS のやつだったらなんかジョーカーとかにしてるのもなんかなくはなさそうだな。なんか普通にそういうのって本名書かないじゃないですか。こう個人情報だから。でも LINE って知ってる人がいるから割と多分名前で書く人が多いですよね。悩むな。いや、痛くのかな。いや、これはね、こちらの勝負を制したのはラジオネームかけかけさんで、まあジョーカーはまだ許せる範囲なんじゃないですか。だってみんななんかそれ残ってない、あんまり残ってないと思うんですよ。それ自分には的にはちょっと引っかかってるかもしれないけど、中二病好きなんでね私。そう、自分もそうだから、うんうん。ということで次いきたいと思います。埼玉県の刻みネギさんからいただきました。ありがとうございます。当時付き合っていた彼女にプロポーズをしようといろいろシチュエーションを考えていた結果、場所をディズニーランドにしました。おお、いいじゃないですか。シンデレラ城のミステリーツアーで最後勇者として選ばれ、敵を倒すと記念のメダルをもらえるんですが、だいたい子供が選ばれる中、キャストさんに今日勇者になって彼女にプロポーズすると伝えたところ、キャストさんの協力もあって見事勇者に選ばれました。他のお客様は前に勇者のメダルをもらった後、キャストさんもテンション上がり、この勇者様実はもう一つ大きな使命があるんですと、なぜか他のツアー客の前で公開プロポーズのお膳立て。プロポーズの結果、彼女からの返事は少し考えたいとなり、今日その日一日微妙な雰囲気でディズニーランドで過ごします。え、待って待って待って、どうなったの、どうなったの。めっちゃ気になる。どうなったの、大丈夫だったかな。黒歴史ってでも言ってるからダメだった。いやでもなんかそういう公開プロポーズってなられちゃうとじゃないですか。ディズニーでプロポーズするのはね、お互いディズニーよく行ってたとか好きだったらすごい嬉しいと思うんですけど、注目されたらはっ、ってなんかフラッシュモブ的、そうそうそう、なんかちょっとあのね、気使っちゃうじゃないですか、こっちも。あ、あ、プロポーズされるんだみたいな、なんかそういう雰囲気を感じ取っちゃうじゃないですか。だからですよね。リアルだな、ちょっと待った。やんなきゃよかったなっていうね。そう、後悔ですよね。はい、わかりました。ということで、こちらの勝負を制したのは、ラジオネーム、かけかけさんです。残るね。いや、これちょっと響いちゃったのね。私ずっとね、響いちゃった。今回のメールに関しては、黒歴史よっていうよりは後悔かな。なんかすごい、応援したくなりました。まあでもそういう時も人生ね、何が起こるか分かんないからね。あるよ。失敗もある。それで学んでいくんだから。ね。ということで、ラストいきたいと思います。埼玉県のトットとトンダローさんからいただきました。ありがとうございます。1ヶ月も付き合っていない彼女から LINE で別れを切り出された時に自分が返した返信です。なるほど。想像してください、皆さん。もう別れよう。別れたいって言われた後ですね。うん、わかった。俺はずっと好きだし、これからも変わらないと思うから、正直別れたくはない。けど、 俺だけの気持ちじゃどうにもならないから笑短い間だったけど正直付き合われると思ってなかったから嬉しかった笑本当にありがとう。まだ好きだし友達に戻れるかは俺は不安だけど戻れたらこれからもよろしくね笑痛すぎてコピペしてるだけで寒気が止まりません痛いですかこれ。こういう時って別れたいって言われたらなんて返すのが2なんですか。あ、わかっただけでいいんですね。あ、わかったこれからもよろしくね。まあそんくらい、まあシンプル。あ、未練たらたらか。あ、なるほど。でも私わら本当につけてたのこれなんかわらが嫌だな。わらなかったら結構照れ隠し。え、まあでも可愛いもんじゃないですか。え、そんなことないですか。わかんないよ。いや、じゃ一回でも自分が別れたいって言って、別れたくはないけどどうしようもないから。そっか。いや、なんかちょっとでもしかしたらって別れたいって言ってるのが本当は別れたくないけど別れたいじゃないんですか。
絶対別れたいんだ
そっか、別れたい、もう別れたいっていう気持ちか。あ、それなら確かにちょっと長文来たら、うん、そっか、なんか私分かんないですけど嫌なんだどっちかな。
こっちで長い。
はい、ということで、はい、こちらの勝負を制したのはラジオネームかけかけさんです。すいません、今回はこちらをちょっとね優勝にしたいと思います。そっ か, だから私の感覚がちょっと違うのかもしれない。これじゃあ痛いんだ。確かに。
いやいやいや、痛いよこれ。コテンパンにやられるよ女子に。
あ、そうなんだ。あ、なんか、あ、そんなに思っててくれたんだなってじゃないんですね。こんな最低最低。あ、こういう、こんな未練ダラダラだぜって言って。あ、もうそういう感じなんだ。へえ。みんな気をつけた方がいいよ。ちょっとわかんない。男性目線はちょっとわからなかったから。あ、女子の気は、これが送られてきたらってことですか。うん、まあ、ちょっとわらとかなんかちょっと、まあ確かに理由がたらたら多いっちゃ多いなとは思う。そこが良くなかった。まあでも、ちょっと共感できたのは、かけかけさんの方だったので、今回はちょっとこちらをね、勝者にさせていただきましたけど、皆さんすごいね、いいメールをありがとうございます。みんな、ね、ちょっと胸がキュッとなったんじゃないですかね。うっ、俺もあったな。気をつけて、ね、私、あ、なるほど。こういう未練タラタララインとかを残さないように。いいですか？皆さん。でもまあ、そういう時もありますよね。若い時とかはね。どうしようもないです。それは、絶対誰にでもあることだから。ね、それはこう学んで、失敗して学んでっていうことですから、みんなね、そんな落ち込まないでください。私が全部受け止めました今日そうで、私も知らないそういう黒歴史を知って、あ、こういうの気をつけよう、こういうラインしないようにしようとね、思いましたから、いい企画だと思いますよ、はい、みんなね、ちょっとね、心臓ヒュッてなったと思うけどねということでですね、優勝者は群馬県のかけかけさんということで、はい、おめでとうございます。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう
ということで、今日もふつおたの方をご紹介していきたいと思います。こちらです、静岡県の煉獄ガチアンチさんからいただきました、先日の放送でお話しされていたお釣りの計算ができないという悩み、めちゃくちゃ共感できます。おー、嬉しいですね。巷には1866円を支払うときに2421円を出してお釣りを550円5円にし、もらう小銭を3枚に抑えるなどで高等テクニックをする人がいるようですが、僕にはどのような計算でこの数字が出ているのか理解ができません。ミクティ、安心してください。このようにお釣り計算苦手仲間はきっとたくさんいます。え、めっちゃわかる。そう、1866円だったとしましょうよ、うん、で2421円、わかんないわかんない。え、だって私だいたいこういうお釣りの計算をするときって筆算ですよ、筆算、いわゆる上に自分のお金の数で、下にその払うお金の額で、こういう線を引いて、これで こう出していく頭の中で、うん、そういう計算です。そろばんとかできないからね。え、すごいですね。だからここに2421で1866って書いて、こう1で5でしょ、これで3で5でしょで、ここ5で。私、こうやって、こう、一個ずつ、こう、バツして、ここ、一個ずつずらしていかないと計算できない。マジで難しいですよね。その、なんちゃら6円で、なんちゃら1円を出して5にするのはわかるんですよ。わかりますよね。上が6だったらわかるんですよ。みんな伝わるかな、これ。506円で、101円を出して、405円にするとか。101円のものを506円出して、405円にする。あ、うんうん、それはわかる。ただその逆が分かんないです。ね、106円のものを501円出して9、5円で、305円にする。
うん、
ですよね。
うん、
あれ合ってる ?405 円か。405円だ。ほら、でもこれ書いても無理だもん。分かりましたかみんな、
うん。
これが分かんないんですよ。これですよ6から1引いて5を出すのは分かるんですけど、1から6で5が出てくるのがよく分かんないんですよ。ダメだ。みんなダメだ。みんな頭働かせて。106円のものを501円出したら405円で返ってくるんですよ。
読まなきゃ
もう本当に難しいね。もうめちゃめちゃ難しい。これ理系の人だったら絶対いけるのかな。ね。これ本当にね、恥ずかしいの、いつも。で、なんか店員の人は分かってるから、それ。あ、これもう1円出したらね、うん、5円になりますよ、みたいな。あー、やっぱそうなのかな。頭の中でこう、そろばんね、弾けばいけるんですかね。めっちゃめちゃ難しい、これ。いきますね。宮城県のピポチャルさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。突然ですが、月って綺麗ですよね。突然だな。見ているだけで心が洗われている気がします。しかし、目で見ると美しい月も、私がカメラで撮った途端になんかすごくしょぼくなってしまうんです。金村さん、月をうまく撮るにはどうしたらよいでしょうか。撮り方のコツなどあれば教えてください。いや、わかる。いや、私もそんなうまく撮れないな。月とか星とか。確かにスマホだと多分限界がある。なんかでもそういうアプリもありますよね。月とか星がちゃんと映る、そういうアプリも確かあるし、なんかカメラでもしちゃんと撮るなら、やっぱ望遠のカメラですよね。月ってなったら。あと三脚、とかないと、本当によく見る月みたいな、なんか好きな写真みたいな月は、うまく撮れないけど、最近どうなんだろう。動いてるじゃないですか。やっぱり、こう、一日。だから、シャッタースピードを、あるじゃないですか、シャッタースピード。開けてる秒数を、こう、長くしてないと、こう、月とか星、月はまだ映るかな。星は、開けとかないと、映んないじゃないですか、暗いと。だから、長い時間開けとくんですけど、動いてるから、開けっぱにすると、こう、流れてる感じになっちゃうんですよね。光が。なんか、それを、撮るためには、機械があって、その星の速度に合わせてこう動く機械があるんですよ。それを使うらしいです。夜景はそうですね。やっぱスマホとかだとやっぱ暗いからブレちゃうんですよね。どうしても多分シャッタースピードが遅くなっちゃうと脇締めてうんって撮るんですけど、多分めっちゃ難しいから、私も冬とかはイルミネーション撮りに行ったりとかしてたんですけど、三脚持ってくのもなかなか大変だと思うので、皆さんも。もしカメラとかお持ちの方は何かこう、まあでもミニ三脚とか、こう何か置ける場所を見つけて、こう動かさないようにしてシャッタースピードちょっと遅くして撮る。やっぱシャッタースピード問題じゃないですか。で、そう、シャッタースピードを早くしちゃうと ISO がどんどん上がってっちゃうんですよ。めちゃめちゃちょっと難しいかな話をしているような気がする。 ISO 上がっちゃうとこうザラザラしちゃうので、そう、それはそれでもね、良くない、ここが難しいんですけど、やっぱり三脚ですかね。ミニ三脚持ってたらいいかも。そうですね、三脚で固定で撮って、もしシャッタースピードをいじれるなら、ちょっとゆっくりにした方が光を取り込むので綺麗にくっきり映るはずです。私もこれ理解するまでに何ヶ月かかかり、もう結構今でもギリギリ カメラ講座ね。そう、私もまだわかんないから教えてもらおたいんですけど、頑張りましょう、一緒に。またなんか質問あったら教えてください。全然本当にアマチュアなので、ね、言えることは限られてるかなと思うんですけど。ということで、以上、カメラ講座でした。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美久がお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。エンディングのお時間となってしまいました。いやー、最後はね、カメラ談義に花が咲いて、すごくね、皆さんね、もし何言ってんだっていう感じの人がいたら本当に申し訳ないなと思うんですけど、いいですね。好きなことのお話は楽しいですよね。今回黒歴史の話もしましたけど、黒歴史ね、やっぱね、私はとにかく毎日こう何かを発信してる立場なので、メッセージとかブログとかどうしても残っちゃうんですよ。常にずっと残るんですよ。そうなんですよ。なんという職業でしょう。まあでも強く生きてます。黒歴史をネタにできるので、全然そう、そういう企画ばっかりやってるので、私なんか。全然ね、金村警察24時っていうものがありましてね。それはもう私の黒歴史を暴いていくっていう企画なんで、皆さんのね、聞けてすごい嬉しかったですよ。うん、面白かったです。またね、ぜひ送ってください。ということで、メッセージは携帯アプリ OD の番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。OD 内の番組ホームページには、私たちのスタジオ写真や放送後期、OD でしか聞けないシークレットトークなどもありますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。公式ツイッターアカウントは、@yoki_tfm です。ハッシュタグ、余計なことまでつぶやいてくださり、ありがとうございます。ぜひフォローまだの方はよろしくお願いいたします。はい、ということで、駆け足でしたが、本日はここまでとなります。聞いてくださりありがとうございました。日向坂46の金村美久でした。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組は、ベルクの提供でお送りしました。ということで、本編の収録終わりました。ありがとうございました。いや、いっぱい喋った。なんかすごい文字数が多かった気がしますね。すごい多分、こうやって今、ライターさんとかやってたら、すっごい指が疲れちゃうぐらい喋った気がする。ということで、普通歌一句を読みたいと思います。宮崎県の立島な気持ちさんからいただきました。ありがとうございます。金村さん、ファースト写真集発売決定おめでとうございます。ありがとうございます。本当はこの写真集についていろいろとお聞きしたいのですが、情報解禁前のことも多いと思いますので、あえて別の質問をさせてください。もし今後、金村さんがカメラマンとして写真集を撮る機会があったら、どんな写真集を撮りたいですか？誰を、もしくは何を撮るのか、撮影地はどこがいいかなど、フォトグラファーミクティの構想を聞いてみたいです。なるほど。めっちゃ夢ですね。写真集なん、でも本当に、今回写真集をこう、撮られる撮ってみて、大変、カメラマンさんは、なかなか伝わらないです。うん、本当にいろんな日数が多いですし、カットも多いですし、今回使われるのは176とかですけど、本当にもう何万枚とかあるから、それの中からこうピックアップして作られてる写真集なんですね。毎回皆さん見ている写真集は本当にそれの何倍も撮って、使われなかった写真も何枚もあるわけですよ。そのぐらいやっぱ大変。私はただここに、そこにいるだけでいいですけど。ねえって思ったら、まあなかなかね、本当にすごい職業だなって思いますけど、私だったら、なんだろうね。まあどっちも好きですけど、どっちも雰囲気みたいな写真、すごい好きな空気感だなっていう写真が好きですけど、やっぱりメンバーが近くにいるので、メンバーの写真を撮りたいなっていう気持ちが、いいですかね。メンバーのことを可愛く撮りたい、可愛く撮れるのは私だって思っているんです。そう、その自信を持っているんです。なぜなら日頃一緒にいますし、身近な視点から見たというか、こう一緒に話し合いながら作り上げられることが一番大きいなって思っていて、やっぱり写真集ってなると、こう出版社さんだったりとか、その事務所だったりとかの 意向だったりこういうのがいいんじゃないっていうのがあると思うんですけど、私が作れるんだったらメンバーとちゃんとその一対一というか、そういうやりたいことみたいなものを実現させたいですし、私も多分メンバーごとにこういう顔が好きっていう自分の多分好みがあると思うので、そういうのを叶えられるんじゃないかなっていうのが最初の頃でやっぱ思ってることですかね。うん、みんなね、写真に対してどういうね気持ちを持ってるのかわかんないですけど、でもなんか緊張します。まだ私写真を撮りながらコミュニケーションを取るっていうのがすっごい難しくて、そっちにどっちかに集中でできないんですよ。だから人を撮るのなんか隠れてコソコソしか撮れないんです。隠れてコソコソってなんだろうなんかメンバーがワイワイしてるところをちょっと肌から撮るみたいな、なんかそういう距離感になっちゃうんですよね。どうしてもなんかいつも普段いるからカメラをこう通しちゃうと、なんかすごいメディア感なんていうんですかね、なんかそういう商品感っていうか、なんかそういうのが生まれちゃうんですよね。そこを返しちゃうと、それが難しいところです。なんか透明だったらいいのになって思います、カメラがね。それが難しいとこ、
難しい、ね、
うん、でもいいじゃないですか。まあそうですね、いろいろねやりたいなっていうものはいっぱいありますね。ということでこの辺でいいですかね。
はい、
写真集ぜひ見てほしいです。よろしくお願いします。ということで金村でした。ありがとうございました。オーディー。